はい、じゃあ OPI 始めます、ね。私の学生ですからよく知ってるからちょっと OPI がしにくいですけど、でも、まあ、まだ一度も、ね、OPI をしたことがないから、
まあですね、
やりましょう。ちょっとフォーマルにしますからね、
はい、
さて、はい、さんは、まあ今日本に来て、まあ、これ2回目ですね。
はい、そうです。
2回目、
はい、2回目です。
1年以上経ちましたね。
はい、
ね、この前はいつ来たんですか。
2年3年前2004年、
うん、2004年、
はい、
はいはい、それの時はどんな形で来ましたか。
大学4年生の時に、うん、交換留学生として1年間ぐらい、うん、で、勉強することができて、そこで、
うん、
はい、
どうでしたか。
やっぱり全部日本語の授業が全部、何でしたっけ、オーストラリアとちょっとしちゃって、
うんうん、
全部日本語だったんですね、
うん、
もう英語とかもなしで、うん、でしたので、もう結構大変でした。
ああ大変だった。
はい、自分にとっては。
特に大変だったってどんなことだ。
宿題ももちろんですし、プレゼンテーションとか発表とかでも、自分で全部準備して、グループワークもなかったんですね、全部自分でやって、で前立って、どうぞ発表してくださいって言われてます。
そこは留学生のためのプログラムはない。
なかったですね。はい、普通に入って、ね、日本人 の、 学生たちと一緒に、はい、じゃあはい始めますみたいな感じで、留学生ですから、ちょっと何ですか、宿題もじゃあこれぐらいでいいですよとかなしで、大変でしたよ。
それは大変なのね。それまでに、日本語はオーストラリアの大学で勉強してたから、
はい、
まあ、大体大丈夫でしたか、その初め、その入った時は。
いえ、全く。3年間ぐらい勉強して、4年目、日本語を勉強してから4年目の時に行ったので、まあ、なんとなく、まあ、上級ぐらいのまでは行ったと思ったんですけど、でも、まあ実際に来てみたら、もう、はい、全然自分考えたことは全然違って、はい、
じゃあもう普通の日本人の授業に入っていったわけね。
はい、
ああなるほどね。それどう思いますか、例えばのね、いわゆる留学生別科とね、のようなやり方と、それからもうそんなこと無視しちゃって、いきなりね、日本人の授業に入っていくことっていうことについてのね、
はい、
まあ、考えはどう思いますか。
やっぱり最終的には自分にとって良かったなと思うんですね、そういう授業スタイル、日本人の一緒に勉強して、そういう差がなく、差がなく、同じように、やらせてもらったので、勉強とかも良かったんですけど、でも最初はやっぱりそのいきなりじゃ全部日本語でやりますということになると結構大変だと思うんですね、日本人にとっては、はい、ですからその場合はその昇級とか自分、学生 の、 そのレベルに合わせて一応授業を行うのってるじゃないですか、そこから始めて文法的な面とか、ちょっとワーミングアップみたいにやってから、ハムハムツがいいと思うんですね、そのこういうみたいな、文法知識というか言語的な面と、あとそのちょっと慣れてきたら、まあ、半年ぐらい、後からはそのみたいに、そういう他の日本人の学生とその交流ができるようなそういうシステムがいいんじゃないかなっていう、
あ、
はい、
じゃあもしが、
はい、
そのどっかの、ね、大学だとか、まあ、学校とかでね、そういうプログラムを作ろうとしたらね、
はい、
まあ、今言ったような形を考えますか。
はい、できればそうしたいんですけども
、例えばオーストラリアから100人の学生が来るとしてね、
はい、
どうだろう、高校生考えてみたら、
そうですね、
どんなプログラムが作れるかな、今の考えに基づいたら。
どんなプログラムです
か。
日本語学校ですね。そうですね、高校生はやっぱりその、大学生とはちょっと違って、まあ、日本語話せばいいとか、日本人と日本人 の、 その友達が欲しいという考え方で日本語を始め勉強し始める人が多いと思うんですね、ですからその、まあ、できればその交流が多い みたいな、その、うん、そういう、なんて言いますか、実習、実習というか、うん、まあ、どこかに行って見学して、うん、そこから、あの、自分が学んだこととか、うん、思ったことを書いてきてもらって、うん、それを実際に、あの、うん、どういう、あの、作文ができたかとか、うん、そういう面から、また、あの、うん、そういう間違いとか、文法的な間違いとかから始めて、うん、その後、ちょっと日本人との、うん、あの、まあ、今の、あの、うん、みたいな、そういうことができるといいなと思うんですけど、どっちかの順番はか、もう、あの、あんまり構わないと思うんですけど、うんうん、やっぱりその両方が全部できるような形で、うんうん、
ただ、まあ、大学の場合に、どうだろう、その、まあ、初級レベルってのはそれはちょっと無理だと思うんだけど、はい、初級レベルでも割り切りできないわけではなくって、そういう、あの、最初からもうベッカみたいなの作らないで入れちゃうっていうね、いわゆるイマージョンプログラムとかってそうなんだけど、はい、それのいい点と悪い点とどう思いますか？
あ、それ今、
うん、みたいな、
あんまり
にしないで、の一律大学みたいね、はい、そのとにかく入れちゃって、
ああ、そういう感じですね。
うん、それ
でも大学でも、小級かそれ、うん、なんか指令者ったらその日本能力がどれぐらいまでできてか、うん、そことからちょっと、なんて言いますか、あの、評価をして、うん、それから、あのクラスに、うん、あの、なんて言いますか、配置してるんじゃないですか、うん、でも他の大学も一応、うん、あの、上級か中級ぐらいのレベルまでいかないと、うん、交換留学生として勉強することはできないと思うんですね、そもそもだから、そうです、どうですかね、一応でも入っていいから、うん、もしそれが、うん、あの、例えば昇級ぐらいと思わなかった、うん、でもちょっと入れちゃったらどうしようってなったら、うん、それはやっぱり学校の問題になっちゃうんですよね、
うん
うんうん、ですからこういう私みたいに、うん、あの、中級上級みたいまでしかできてないのに、うん、いきなり、あの、日本人の学生と一緒に入ってたらやっぱり困るので、
うん、でも中級上級だからこそむしろいいかもしれない、はい、
そうですかね、うん、やっぱりその会話的には、うん、あ、こういう言い方もあるなとか、うん、そういう勉強はなると思うんですけれども、うん、でもやっぱり作文とかレポートとかを、うん、あの、書いて、うん、で、例えば2枚ぐらい書いてくださいって言われても、ぐわっなっちゃうから、自分にとっても1週間、2週間ぐらいかかるんですよね、それが。長い日まで持ってきてくださいって言われても、なっちゃうから。
わかりました。はい、あの、で、は10歳の時にオーストラリアに行ったんですよね。そういう子供の時から、その、まあ、語学教育っていうのはね、まあ、特に韓国、日本も割合盛んですけど、中国なんかもっとね、それのいい点と悪い点についてどう思いますか？自分の経験を踏まえたら、
はい、あ、子供の頃に
行った場合、うん、つまり早期の、はい、語学教育、
はい、うーん、私の場合はその語学教育と言っても、うん、あの、ちゃんと語学語に入って、うんうん、英語を勉強したりしたことなかったんですね、うんうんうん、行ってすぐ、あの、小学校に入って、うんうん、あの、仲間たちと勉強した、
うんうんうん、
あの、ケースなので、うん、分からないんですけれども、そうですね、でも子供 の、あの時から勉強し始めると、自然な、その環境的な、あの、なんて言いますか、影響もあると思うし、そこからちょっと、あの、やっぱり発音とかも、あの、勉強しやすいかもしれないですね、やっぱりみんな何しゃべってるか分からないって言っても、やっぱりその友達になりたいし、そういう気持ち結構多いと思うので、そこから、あの、勉強しやすいんじゃないかなっていう、うんうん、
だけど、その、
はい、
あまりに小さい時にまだ、あの、母語がね、しっかりしてない時にそういうことをすると問題が生じますよね、
は
い、それについてどう思いますか？
言語的な問題ですか、
うんうん、言語的な問題だけじゃなくて、はい、もっと人間の成長過程という意味でね、その、どうですか？
いや、そうですね。でも、一応、多分、子供は家族と、うん、一緒に行く、うん、じゃないですか。うん、ですから、その、まあ、あの、うちの、
うん、
外では、やっぱりその、あの、うん、なんていうか、環境的な、うん、あの、まあ、環境がみんな、ま、英語とか喋ってる、喋ってるし、それ、その面では、まあ、勉強したいから、英語習いたいからなるんじゃなくて、それはもう自然に、勉強することができるんですね、でもうちではやっぱりその、あの、家族と自分の道で勉強、うん、あの、話したり、
うん、
コミュニケーションとったりするから、
うん、でもそれで十分ですか？
やっぱり でもその両親のこともあると思うんです。うんうんうんうん、あの両親がじゃあ、うん、あのやっぱ韓国人だから韓国語を話してほしいとか、韓国人だから韓国語を喋れないとそれ困るんだよっていうのがないと、子供もまあここはオーストラリアだし、まあ英語が喋ればいいや、話せばいいんやと思っちゃうかもしれないですよね。はい。ですから。
うんうん、まあだけどその、その話すだけがその何も言葉でないし、もっとその、いわゆるその高校とか大学とかね、うん、いうことになると、あの話せてもちょっと困るよね、話せるだけでは。それについてどう思いますか？
そうですね、やっぱり話すことも結構、うん、あのすごい大事だと思うんですけど、うんうん、あの私の場合は、まあ、やっぱり韓国語と英語どっちでも喋るんですね、うんうん、話せるんですけれども、うんうん、時々自分のアイデンティティがどうなんだろうという面では、やっぱり、うん、あの先生が今おっしゃったように、うんうん、すごいちょっと困る場合もあるんですね、うんうん、でも日本語で、あ、じゃあ、あの、は、え、どっちから来ましたか、うん、って言ったら、オーストラリアですって言ったら、見た目だけでも、うん、え、オーストラリアですかっていう感じで、うん、あ、はい、でも出身は韓国ですっていう、うん、いつもその追加情報を与えないと、うんうんうん、はい、なんか相手も、はっ、うん、なっちゃうから、
それについてどうすべきだと思いますか？それは自分の問題っていうのもあるし、はい、あるいは他人の問題っていうのもあるんだけど、
はい、
どう思いますか、どうしたらいいんだろう。
そうですね、でも別に、あ、まあ、自分で説明したら、うん、ああ、そういうことですねって納得してくれると思うんですけれども、うん、やっぱりですから、まあ、仕方ないですね、こう見たものですから、あまりあの例外の場合ですよね、私の場合は、うん、ですから今私がやっているその、あの、まあ、テクニックというか、うん、なんかそういうあの質問が与えられたら、うん、あの、まあ、私の場合は、まあ、韓国で生まれて、うん、そこからオーストラリアに行ったので、うん、今オーストラリア人になっておりますみたいな感じで説明して、うん、でそしたらもうその質問になりたいとか、うん、そういうものも起こらないから、うん、そういう感じでやっているんですけれども、
う
ん、
どう思いますか？その、まあ、今はもうそう言わなきゃ仕方がないけど、はい、これから例えば10年20年経ってもっと人の行き来が、ね、多くなってもそういう問題残ると思います。どう思いますか？
あ、そうですね、ですけど、10年年が経っても、これはまあ社会問題とも関係あるんですかね。うんうんうん、でも、なんて言いますか、多分あの私がこういう、うん、なんで自分が、うん、あのどうして自分が韓国人だろう、うん、韓国人かな、欧州人かなってちょっと迷ってるっていうのは、うんうん、やっぱりその、言語を中心に自分が、私はこれが例えば英語よりも韓国がもうちょっと喋れるから、じゃあ韓国人の方がもうあの説明しやすいのかなとか、
何しやす
い、あの説明、自分のこと、自分がこういう人なんだよみたいな、でそうやってアピールした方がいいか、それともまあ今例えばあの環境的にオーストラリアにいるからオーストラリア人だよって言った方がいいかという問題もあると思うんですね。なぜかというと、あのオーストラリアに行って12歳ぐらいかな、うんうん、その時にあのキャンバラまで行ったんですよ、うん、家族と、うん、その時にあのキャンバラだったから、まあ、キャンバラにあんまりその白人が結構、うん、あまりにも多くて、うん、アジア人はあんまりいなかったんですね、うんうん、でマクドナルドに入った時、うんうん、そのすごい、まあ、10歳に見えるぐらいの子供がいて、うんうんうん、私その時あの車の中にいたんですよ、うんうん、でその時にあの私、まあ、見かけたかな、うん、で、へー、アジアえ、hey, you from where? Where from? って言って、あ、はみたいな、こべちの感じっていうことを言われたんですね。時に、やましやいやって言っちゃって、でも、韓国人じゃんって言ったんですね。だから、あ、でもなんか、私もオーストラリアに来て、これぐらい、まあ、住んでたし、オーストラリア人と思ってるし、でも、なんで私は、なんかあの自分の国に戻れっていうことを言わないといけないのっていうのがあって、はっ、なったんですね。だから、その、相手が自分のことどう思ってるかというにことがすごい気になったらしくて、その時は今は自分が自分をどう思ってるかが大事じゃないかなっていう、大人になったからそ
ので今ちょっと大人になったんですね。わかりました。まあ難しい問題よね。
はい、
ね、ね、まあところでちょっと話題を変えると、そうだな、趣味は何だった
の？趣味ですか、
うん、
趣味はあの音楽を弾くことですね。
音楽を弾くこと。
聴くこと。
聴くことね。
はい。
あはは。でも歌うのも、
ね、好きですね。
うん。
はい。
聴くのはどんなものを聴きますか？
最近は、うん、J-POP。
うん。何かいいのがありますか？J-POP で。
と私バラードが好きで、うんうん、ちょっとあのゆっくりリラックスできるような
例えば
好きなので、あの例えば中島美嘉とか。
中島美嘉知らないな。
中島美嘉は二十歳ぐらいの、うん、あの女性のお菓子なんですけれども、ミートで、なんだろう、結構有名なんですよ。
うんうん、
うん、
中島美嘉っていうのはね、う
ん、はい、
どうしてそれがいいんですか。
仮想力もすごいし、仮想力もすごい、歌も上手だし、
うん、
あとまあ、すごい照明シップが結構多いんですね、うん、自分が例えば結構曲を自分で、うん、自分なりには解釈して、うん、それをみんなに、うん、こういう曲なんだよっていうことを、
うん、
歌で結構上手に、うん、はい、
それはいつも CD を買うの、それともダウンロードして、
MPC でダウンロードして、
MPC でダウンロードして、はい、それは無料で、
無料でしたけど、うん、最近は全然その無料サイトがなくなって、どうしてか分かるんですけど、なくなって、日本人の友達とか、今韓国にいる私 の、うん、兄にちょっとお願いして、
うん、
ちょっとこれ欲しいんだけど、
うん、
って言ったら、
うん、はい、あ、よくほら、まあ、昔はね、日本もよくそういうことがあったんだけど、勝手にコピーをやっちゃうね、それとか今中国の、韓国はもう少なくなったかもしれないけど、韓国も結構多かったんですよ。それについてどう思いますか。そういう著作権の問題について、
その CD とか、
うん、CD とか本なんかでもそうだし、
やっぱりやっちゃはいけないことなんですよね、うんうん、まあ常識的に考えると、うんうん、でももし、
うん、
今大人になったと言ったんですけれども、うんうんうん、ちょっと大人じゃないかなかもしれません、ね、うんうん、今からの話は、うんうん、まあ、もしその CD、うん、結構高いんじゃないですか、うん、まあ、10曲ぐらい入ってるんですけど、うん、その中で自分これはすごく好き、うん、残りはあんまり聴きたくないし、うん、自分のなんか好きな曲じゃないと思ってたら、その1曲だけで、うん、まあ、何千円ぐらい払うのはちょっともったいないと思うんですね、うんうん、ですからちょっと、まあ、もし自分の手に入ったら、うん、まあ、やっちゃったりとはしたりすると思うんですけど、ですからそういう問題を解決するためには、うん、やっぱりシングルとかも結構出てるんですよね。シングル CD みたいな、うん、曲いたっけとか、リミックスバージョンとかがあったから、そういうのをちゃんと日本の場合はそういうのが多いんですけど、韓国とかはあんまりないんですよ、
うん、
もうもともと、まあ、アルバムに作って、うん、それを、まあ、販売してるから、
う
ん、結構
困る。どうして韓国の場合はね、
はい、
そういう意識、まあ、ちょっと意識が低いっていうか違うと思うんだけど、どうしてなんですか、どうしてだと思いますか。日本人は割ときちっとそういうのをやるんですね。どうだろう、まあもう半分ぐらい韓国人なんだけど、どう思いますか、その韓国人の気質。
ですね、ちょっと日本と比べると、日本のちょっとなんて言いますか、お客様にアピールし、うん、しようとするその仕方、
うん、
アピール仕方というんですか、うん、それが例えばこれ曲を聴いてもらって、うん、あ、こういう曲好きだなと思ったら、うん、他の曲も、あ、どうなんだろうって思っちゃうじゃないですか、うん、それをちょっと出して、
うん、
ついてたみたいに出して、うん、これが、うん、よかったら、
うん、
私はこういう音楽やってるんだよ、うん、だから他の曲もあるからぜひ聴いてごらんみたいな感じの、やり方、
うん、
で韓国人はそれちょっと逆に、
うん、
これがダメだったら他にもダメになっちゃうから、うん、ちょっとなんて言いますか、ネガティブ感じに考えるかもしれない、
う
ん、だから本当に黒か白かみたいな、
うん、
真ん中これでどうなるかと可能性考えるんじゃなくて、うん、これだったら好きだったら買ってほしい、うん、でも、まあ、嫌だったらそれでいいよ、
うん、
っていう性格かな、うん、それがあると思うんですね、
うん、
だから、まあ、最初からボンと出して、
うん、
ですかどうか自分で。
なるほどね。
はい。わ
かりました。
直接的
に。うん。どうかな。じゃあ例えばね、
はい。
今の法律っていうのは基本的にそのコピーをしてはいけないという法律なんだけど、
はい、
もし新しい法律を作るとすればどういうふうに作りますか。
法律ですか。全然興味ないところなんですけど、そうですね。
でも今みたいな考えを法律の中に盛り込むとすれば、どう言えばいいんだろう。
うん、ですね、やってはいけない、
うん、
でもやってほしいですよね。だから今日交渉しようと思ったら、
うん、
そうですね、どうすればいいんですかね。 待ってます。今ちょっと考えてる。そうですね。じゃあそのまあ法律と関係あんまりないかもしれないですけど、うん、まだ死に戻って、うん、もし、うん、あのまあ、シングル 1個か10個かしたら、うん、それ半分にして、うん、まあ、まあ、これ、うん、あ、そうだ、それは法律的に、うん、あの考えるんじゃなくて、うん、それをちょっとあのお客さんというか、うん、それを買う人、うん、立場で考えると、うん、やっぱりなぜそれをコピーするかを原因を探して、うん、なぜ一番多分その一番大きい原因としては、うん、多分高いですよね、うん、高いし、うん、ですからみんな、まあ、これコピーした、うん、したら無理だし、うん、すぐ手に入るし、うん、いいんじゃないですか、うん、だからもうそういうこともやってるじゃないですか、うん、そのコピーしたりとか、うん、ですからそれを一応値段を、うん、あの低くすれば、うん、いいんじゃないですかね。
うん、
問題解決をしたら、うん、そういう法律までその問題までも行かなくても、うん、までいかなくても、
うん
うん、解決ができるんじゃないですかね。
でもやっぱり法律という決まりを作らないと、うん、勝手に解釈してるわけにいかないから、うん、その、
はい、
そういうなんていうの、白とか黒ではなくて間もあるというようなことを言うためにはどうすればいいんですか。
うん、難しいですね。うん、
例えばね、ちょっと話が変わるかもしれないけど、はい、今裁判の制度がだいぶ変わってるんですね、うん、オーストラリアの裁判の制度ってどうかちょっと私知らないけど、裁判をするのに普通の人たちが入っていく、あの陪審員制度って言って普通の人が専門家じゃなくって、
あ、
まあ言えばそれみたいなものなのね、あの、うん、こう法律で決めてても、でも真ん中があるからね、つまりいや全部欲しくない、ある部分だけだからってね、ある部分も変えるような形を作ったらいいわけよね。
うん、
だからそれをどういうふうにその法律的にね決めればいいんだろう。だからそういう、まあ、ちょっと話がずれるけど、
はい、
あのどうですか、オーストラリアはどんな裁判の制度？
私もあんまり詳しくないですけど、裁判の制度、今日はどうかわからないですけど、その裁判の人行って、そこから、どうですかね。例えば離婚のことだったら、あの、例えばあの、なんだろう、自分がどっちかの一方的に、どっちかが、あの、まあ、離婚してほしいとか、この人がもう離れたいですみたいなこと言っても、その、なんて言いますか、勝利だけ、どっちかっていうか、まあ、2人とも OK だ、離婚したいってサインをしたりするんじゃないですか。それで出す、そこでもう OK だ、受け取りました、じゃあ2人ともう夫婦じゃないですみたいなことは多分一般的なんじゃないですか。でもオーストラリア場合はちょっとなんて言いますか、その平和を考えるというか、そういう平和の、まあ、考え方があるかもしれないですけど、なあのちょっと違うんですね。例えばサインして出したとしても、1ヶ月間とかはその期間があるんですよ、考える期間っていうのがあって、あのもしサインしてあしまったなと思う人もいると思うんでね、だけどもし自分があでもやっぱり私はこの人いないともう生きていけないと思ったら、また戻ってすいませんみたいな、そういうのもあるんですね。
そういうのなんて言うんだろう、そういうなんかきっと言い方があるでしょう、そのなんかいきなりサインしちゃってね、おしまいではなくって、
はいはい、
もうちょっとその余裕を持たせるっていう何かないのかな。例えば今裁判だとね、
はい、
それ民間の人たちが入ってくる制度ね、陪審制度だったかな、いうような言い方をするんだけど、どうなんだろうな。
そうですね、あるような気がするんですけど、なんだろう、
それはオーストラリアの制度ね、
交流みたいな感じですかね、保留期間とか。
保留期間ね。ああ、
ね、
なるほどね。保留期間を作るわけね。
うん、
だからさっき の, そのコピーライトの問題でも、どうだろう、その、保留期間、その場合は保留期間じゃないけど、なんていうんだろうね。
あ、
そういう。
そうですね。
まあ、いわゆるグレーゾーンを認めるわけよね。そういうことね。うん、わかりました。まあ、ちょっと難しい話ですけどね。そうだな。さんはその、まあ、こういう音楽ね、とそれとこういうコピーライトの関係とかなんですけど、これからを、将来はどうするんですか。
将来ですか。あの先生よくご存知のように日本教師になりたいなと 思っています、
うんうんうん、そうですね、
はい、
日本語教師がね、どうして日本語の教師なんだろう、例えば韓国語とか英語とか。
はい、うん、そうですね、あのよく言われる、まあ、聞かれるっていうか質問なんですけど、うんうん、なんで韓国語と英語を知ればいいじゃん、うんうん、とは言われるんですけど、やっぱ、まあ、うん、自分が、まあ、あの自信持って話せる言語だったら、まあ、もちろん、うんうん、あのまあ、韓国語と英語なんですけど、でもそれは自分があのどうし、あ、どのように勉強したかっていう観点から勉強しながら、まあ、考える言語じゃないですよね、どうやって教えればいいか。でも日本語の場合は自分が学習者の立場で勉強した、こう勉強してきた感ですよね。ですからもうちょっと学習者の方からあの考えることもできると思うし、あ、どうすればもうちょっとあの効率的な勉強ができるかっていうことで、あの今大学院でも勉強していますので、なんかあのその楽しみさも結構自分で感じてますし、実験できてるから、それを活かせて日本語を教えたいなと思い始めて、大学生から、
はい、分かりました。
日本語が好きだなって、
ね、じゃあちょっとロールプレイをねしなきゃ時間がなくなってきてるので、はい、そうですね、ちょっとあの違う形にしますけど、まあ、今地球の温暖化とかっていろんなね環境問題が大きいので、それについて、まあ、さんが学生のねなんか代表としてね、私はまあ環境問題の専門家としてね、
はい、
公園に来てほしいと思ってるんですね、
はい、
公園にね、で学生代表として私に電話をかけて都合を聞くという、
都合、
はい、ね、いいですね、はい、ちょっといつ頃かとかね、どんな形かとかね、はい、ちょっと考えてね、
はい、
学生多分300人ぐらいとかね、私の名前はい、もしもしです、
はい、もしもし、
はい、
はい、あ、です、
あ、さんですね、はい、
はい、
何ですか、
私は口語を聞くんですか、
どう、そうそうそう、
何をすればいいか、
はい、そう、だから私を招待したいわけね、公園に、いいね、
あ、私、あ、そうなんですか、
ええ、あ、分かりましたか、分かった、
あ、先生、あ、私が講演して、ええ、
私が講演をしますから、あなたは学生の代表として私を、
ね、
あのそう、電話で私の都合を聞くわけ、講演
に来てほしい、
そうそうそうそう、来てほしいから、
あ、はい、先生にあのその講演
しました
、そうそう、あ、OK です、はい、
はいはいはい、じゃあ、あまり時間がないね、
はい、
はい、
はい、もしもし、すみません、はい、先生、あのですけれども、
あ、
はい、あのこの間話したそのあの講演のことで電話しましたけど、
はい、
よろしいですか、
環境問題ですね、
はい、そうです、はい、あの先生、あのよろしければそのあの講演会で、あの講演をしていただければなと思って、はい、
もちろん講演すぎですからしますけど、環境のどういう問題について話せばいいんですか。
そうですね、あの先生が、まあ、あの考えていらっしゃることって何でもいいんですけれども、今あの学校でちょっとあの話題になっているのが、あのどうすればそのゴミの問題、ゴミが結構多くなっているんですね、
はいはい、
ゴミの問題が、はい、それをどうすればあのちょっと解決ができるかという形で、あの公園 の, あのスケジュールを立てていこうと思っている んです
けども、ね、ただちょっとゴミだけではちょっとまとまりがない、ゴミあまりに一般的な話だから、もう少し詳しく言うと、
今日本ではその、プラスチックとか、資源ゴミは自然ゴミ の, その,、あのリサイクルしていこうというふうになっているじゃないですか、でもそれがあの結構、まあ、あまりにも多くなっ て,、なってきて、でもそれもかあの資源ゴミを、あの加減ゴミにしていこうという話について、
分かりました、
はい、
ちょっと難しい話ですから一度会いましょう、
あ、ね、はい、
明日会いましょう、
明日何時くらいでよろしいですか、
は
い、
1時に私の研究室で会いましょう、
分かりました、
はい、
よろしくお願いします、
はい、で1時に来たら、
はい、
ドアを開けたら子供がいるんですよ、
はい、
でちゃんが会いますから
先生、子供
に、はい、トントンと叩いて、
トン、
はい、あれ、
あ、失礼します、
うん、どうしたの、
あ、あ、あ、知らない、
知ってるよ、聞いたことあるし、
あ、あ、
何、
子供、うん、知ってる、知り合い、うんうん、あ、あ、あ、お久しぶり、
うんうん、元気
だった、
元気よ、どうしたの、
あのね、あの先生に会いに来たんだけど、うん、先生は今日いないの、
ちょっと今いないけどで帰ってくるよ、
あ、本当、何時ぐらい帰ってくるか分かる、
あと30分ぐらい帰ってくるけど、
30分か、うん、あ、そっか、じゃあそしたらお姉ちゃんとちょっと遊ぼうかな、
うん、遊ぼう、
いいね、
何して遊ぶ、
そうだね、何がしたい、
まあちょっとあんまり一緒にただいるだけでいいよ、
本当じゃあ、ただ外出食べるか、
はい、ありがとうちょっとね時間が足りませんでしたけど、まああの今のようにその 丁寧な話し方とね、子供の話し方とかね、そういうことなんですけどね、大丈夫ね。はい、どうもありがとう。はい、じゃあまたこれからね。はい、どうもありがとう。はい。